ります。天地の作り主、歴史の誠の支配者でありたも生ける神様、復活後第一手術、今生まれたばかりの血の御子のようにと名付けられたこの日に、あなたの愛と真実を慕い求めてこの礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。あなたは主イエスを死者の中から復活させ、絶望を希望に変えてくださいました。あなたがご存知のように、私たちのこの世界は今問題に満ちています。不正と不義があり、憎しみや争いがあり、報復と殺戮が行われ、そして今また北朝鮮をめぐって世界に緊張が高まって、戦争の危機について人々が話し合っています。こういったことの中で私たちはしばしば望みを失いそうになりますけれども、主よ、あなたはその中でも主イエスによって契約の虹を私たちに仰がせ、どんな時にも私たちを見捨てることはないと約束してくださいました。そしてあなたはついには御国を来らせてくださいます。どうかこのことを信じることができ、希望の光を掲げて歩み続けていくことができますように、私たち一人一人の上にあなたの恵みと祝福をお与えください。先週のイースター礼拝では3人の兄弟たちが洗礼を受けられ、2人の姉妹たちが天入会されまして、私たちには大きな喜びが増し加えられました。このことを心から感謝いたします。この喜びと感謝の中で私たちは今日教会総会を開きます。どうかこの集まりを祝してください。そこで犠牲られるすべてのことが私たちの教会のさらなる前進に役立ちますように、あなたの導きを心からお願い申し上げます。教会にさらなるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。辞める方々があります。手術のために入院された方々もあります。どうかこれらの友を一人一人あなたがお守りください。また病気のご家族を見守って心を痛めている方々をどうか支えてくださいますように、愛するご家族を天に送った寂しさの中に今もいる方々がありますが、どうかその一人お一人を慰めてください。明後日、黒上義満さんの遺骨を教会の墓地に納めます。どうかこのことの上にもあなたの恵み深い導きがありますように、お年を召されて、礼拝に出席することができなくなった、難しくなった方々をどうぞ顧みてください。孤独な人々を慰めてください。 人生の難しい問題に悩んでいる人々にはどうかあなたが解決の道をお示しください。教会がこの愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みがありますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださいまして、出席者一同に新しい信仰と希望と愛を増し加えてくださいますように、そして全国にある全世界に散らばっているあなたの教会を、あなたを信ずる者たちをどうぞ今日もあなたが祝福して力を与えてくださるようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日の週報にも書いておきましたが、復活祭の後の最初の日曜日です。今日はで、その日、その日曜日には生まれたばかりのようにという、そういう名前が付けられています。ラテン語でクアシモドゲニティっていう変な名前なんですけれども、それは今生まれたばかりのようにという意味です。で、この日の礼拝の初めに読まれたペテロの手紙第1の2章2節にちなんだ命名でありまして、でそこはさっきは読まなかったんですが、今読みますと2章の2節に、1節から読みます。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の身子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。で、ここにその生まれたばかりの血の身子のようにという、言葉が出てくるわけですね。それが今日の日曜日の、いわばニックネームになっています。大変適切な命名だと思います。イースターのすぐ後の日曜日に、そういう名前が付けられているということを、私たちは心に留めたいと思います。で、今日はこの聖句についてお話をしたいと思いました。実は先週の礼拝の時に予告として、今日からまた黙示録に戻るということを申し上げたかと思いますが、その後いろいろ考えながら、やっぱりこのペトロの手紙について話しておかなければいけないという気持ちになりまして、急遽看板も書き換えて、それで今日のために準備をしたようなわけであります。ですからこの2章の2節を取り上げたいんですけれども、それに先立つ1章のさっき読んだところですね、そこについてもお話をしたいと思います。で、1章の23節に、あなた方は朽ちる種からではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです、そう書いてあります。朽ちない種とか神の変わることのない生きた言葉とか、これは一体どういうことなんでしょうか。朽ちない種から新たに生まれる、あるいは神の変わることのない生きた言葉から新たに生まれる、これはどういう意味なんでしょうか。多分皆様は、この変わることのない生きた言葉っていうのは、聖書の言葉のことだろうと、すぐそういうふうにお考えになると思います。その通りなんですね。あるいは主イエスがその時々に語られた大変意味の深い教えがたくさんありますけれども、新約聖書の中にそういうことを意味しているんだろうと、そうお考えになると思います。で、もちろんそうなんですけれども、私はそれをさらに、ちょっと言い換えてみたいと思うんですが、復活の真理 主イエスが死者の中からよみがえられたということ、そのことを先週は私たちはご一緒にお祝いしたわけなんですが、その復活の真理を意味しているというふうに考えたい。主イエスは十字架上で死んで過去のものになったというのではありません。死ねば人は皆過去のものになります。まれにいつまでもいつまでも人の心の中に生き続ける、そういう優れた人々がいるということを私たちは知っておりますけれども、しかし一般的には去る者は日々にうとしと言われているように、だんだんと忘れ去られていきます。死ねばおしまいです。それが私たちの人生の中で、この経験している経験的な事実だと思いますね。しかしイエスは過去のものにはなりませんでした。そうではなくて、今目には見えなくても私たちと一緒に生きておられる。復活祭の日に、イースターの日に私たちがお祝いしたのは、そのことが私たちに示されたからです。私たちは皆頼りなく、そして誠に小さな存在に過ぎませんけれども、主イエスはどんな時にも私たちと一緒に生きておられる。でこの真理ですね。でこれを神の変わることのない生きた言葉、そうペトロは言ったんだと思います。でこの真理を受け入れる時に人は新たに生まれます。神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたというのはそういう意味でしょう。でちょっと話が変わるようですけれども、最近、皆さんも多分ショックをお受けになったと思いますが、お互いに面識のない若い人々がインターネットで連絡を取り合って打ち合わせて一緒に自殺をするという、で過去に例を見ない、事件が何度か続いて起こりました。でコンピューターがこれだけ普及して、そういう新しい形の悲劇と言っていいでしょう、そういうものも起こるようになったんだと思いますが、こうした人々、生きていてもしょうがない、しかし一人で死んでいくのはあまりにも寂しい、そう思ったんでしょうか。そしてそういう人たちが意気投合する、何人もいるということです。これからも繰り返されるかもしれません。私は一つの願いを持っています。せっかくコンピューターを使っているんですから、そういう方々に一度私たちのホームページを開いてほしい。で私たちのホームページはそういう方々の何らかのお役に立つようにという願いを込めて作られています。生きていてもしょうがないと思う人々、しかし一人で死んでいくのも寂しい、そう思っている人々、その人たちの絶望と孤独、それが私たちの心にも寒々と伝わってきます。そんなことを私は最近思い巡らしておりましたけれども、その時にふと坂田裕夫という小説家といいましょうか、詩人といいましょうか、 その人の木の葉聖書、木の葉っぱですね、木の葉聖書という関西弁の詩を思い出しました。実は1年ほど前に西田さんの家庭集会でこの詩を取り上げてお話をしたことがあります。その時はそこに、関西出身の方が一人おられたので関西弁で読んでいただきました。今日ももしも礼拝の前に南山さんのような方がいらっしゃったら捕まえて、関西弁のコーチを受けようと思って待ち構えていたんですけれども、彼は今日ちょっと会社の方の仕事が、あまり忙しくて、あと総会の時間に間に合うようには来るというお話ですけれども、その関西弁でこれを練習するという機会がありませんでした。残念です。こういう詩です。ですから私がこれから読み上げるのは、味もそっけもない標準語のイントネーションでやります。神さん、なんで俺一人いじめられてばっかりおらんならんのかと、悲しむ者は幸せや。木の葉が一枚、お前の肩に止まっても泣くほど嬉しくなるやろが、ほんまにわしは君らに告げる。わし一枚が風に吹かれて落ちるのも、自分勝手にひらひらするのやないわいな、とことんやれなって、最後に奇妙なその表紙が付け加わっていますけれども、でここには、なんで俺一人いじめられてばっかりおらんならんのかという、そういう嘆きを持つ人がいます。いじめにあった中学生でしょうか、いや大人でも同じような嘆きを持つ人は社会の中で少なくないでしょう。なんで俺一人いじめられてばっかりおらんならんのか。でこのいじめというようなことは、もちろん人生最大の苦しみとは言えないかもしれませんが、人は時にどんなに小さな苦しみにも打ちひしがれてしまうものです。しかし坂田さんは、悲しむ者は幸せやと歌います。もちろんこれはマタイ福音書の5章に出てくるイエスの言葉ですね。悲しむ者は幸いである。昔の文語訳では、幸いなるかな悲しむ者、その人は慰められる、そういう言葉でした。悲しむ者は幸せや。でこれを語った方はイエスですが、イエスという方は、すべての人から捨てられるという悲しみと、十字架上で極限の絶望を味わう、そういう経験をした人でした。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで死んでいかれた人です。そしてその苦しみをくぐり抜けてよみがえらせられました。でその方がこう語った。悲しむ者は幸せや。で坂田さんはそのことに心を揺さぶられます。悲しむ者は幸せや。でそうしますと、木の葉が一枚肩に止まるという、小さな小さな出来事とも言えないような小さな出来事の中にも、 思議な命のぬくもりを感じることができるようになった。この葉が一枚お前の肩に止まっても泣くほど嬉しくなるやろが、そういう不思議な命のぬくもりを感じる。どんなに小さなことの中にでもです。で、その時にこの取るに足りない小さな存在である一枚の木の葉がにわかに威厳を持って語り始めます。ほんまにわしは君らに告げる。わし一枚が風に吹かれて落ちるのも自分勝手にひらひらするのやないわいな。そう言うんです。この詩が木の葉聖書と、題されているのはそのためでしょう。木の葉がまるで聖書のような威厳を持って語り始める。そういう経験を私たちはしたことないでしょうか。イエスという方はそういう不思議な感受性をお持ちでした。野の花を見よ、道端に咲いている小さな花、それが彼には語りかけてくるんです。栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。そう彼は言いました。この葉が一枚お前の肩に止まっても泣くほど嬉しくなる。そういう、豊かな感受性が、彼の中に生まれ、そして彼は今や一枚の木の葉をして威厳を持って語らせています。ほんまにわしは君らに告げる。わし一枚が風に吹かれて落ちるのも自分勝手にひらひらするのやないわいな。で、ここでも詩人は間違いなくイエスの言葉を思い出しているでしょう。マタイの福音書10章の29節の言葉です。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父の神のことですね、あなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。そういう言葉です。十字架と復活の主イエスがこう語られます。そしてそのことが信じられるときに人は新たに生まれます。本当に新たに生まれます。で、さて今日の箇所について最後に一つのことを申し上げておきたいと思います。新しく生まれた人の新しい生き方についてです。で、1章の22節には、真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。そう書いてあります。あるいは2章の1節には、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去りなさい。そう教えられています。で、これが新しく生まれた人の新しい生き方だと言うんですね。要するに深く愛し合いなさい、そして偽りを捨てなさい。で、しかし中にはこういうことを実践するのは容易じゃないなということを感じて気が重くなっている人もいらっしゃるかもしれません。自分の力で何か新しい生き方を達成しなければならないと、そういうふうに思いますと気が重くなります。確かに哲学者のカントは、お前にはできる、そうしなければならないのだからできると、そういうふうに言いました。この理屈は深い意味を持っていると思いますが、平凡な人間である私なんかは 簡単にそうだそうだという気になれません。ねばならぬというふうに思うと、そういう気持ちを持てば持つほどうまくいかない、そういうことを私たちは実際の経験の中で繰り返して経験してるんじゃないでしょうか。しかし2章2節の言葉、生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。でこの言葉はこの重圧から私たちを解放します。生まれたばかりの赤ん坊というものは自分からは何一つできません。何一つです。あらゆる、動物の中で人間は生まれてくるときに最も弱い状態で生まれてくるということが知られています。目も見えない、自分から物を探して食べることもできない、もちろん歩いたり、手でそこら中のものを探したりいうこともできません。何一つできない。ただ周りの人々の愛に依存して生きていくほかはない。しかしその何にもできない赤ちゃんでも母親からぐんぐん乳を飲むことだけはできます。ちょうどそのように霊の乳を慕い求めなさい、そうペトロは言うのです。霊の乳というのは主イエスが私たちと共に生きていってくださる、そういう復活の真理のことです。それをただひたすら慕い求める、そのことは私たちにもできますし、そしてそれは私たちにとって最善のことです。その時に先に挙げたような生き方、つまり、偽りのない兄弟愛を抱いて生きる、清い心で深く愛し合う、あるいは悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨てる、そういう生き方も実行する力が与えられていくのではないでしょうか。ですから神学者のカール・バルトはカントの先ほどの言葉をもじって、カントはお前にはできる、しなければいけないんだからできると、そういう言い方をしたんですけれども、カール・バルトはそれをもじってお前にはできる、そうすることが許されているんだからできると、そう言いました。で私はそのことに深い共感を覚えています。祈ります。神様、よみがえられた主イエスは今も目には見えませんが生きて私たちと共に歩んでいてくださいます。そのことを固く信じることができますように、そしてどんなに気持ちが絶望的になるような時にもそのことを仰ぐことができますように、この霊の乳をぐんぐん飲むことができますように、どうか私たち一人一人の上にあなたの助けをお与えください。主の御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の326番。